はいと、やべやべ、2周目いっちゃったよ、普通に普通に2周目いってしまいました、BGM が、こんばんはです。はい、ですね今日は、宮部みゆき長い長い殺人の、商人の財布から、いきたいというふうに思います。そろそろ終わりです。もうちょっとで、完結します。はい、というわけで、早速行きたいというふうに思います。てか今日は暑いわ、疲れてるわ。もう一つ読んだら多分ダメだな、二つはいけないと思う。なので一つやって、まあ明日も普通に仕事ですし、適当に行きますわ。で、ジタレスミ451、イサンマイサンマって書いたんですけど、よくわかんない。なんでマなんだかもわかんないし。で、452は、誤爆ったんですかね。UBERTREFFEN と。何が痛いのこれ。全然わかんねえ。はい。というわけで、言いたいと思います。はい。初めて聞く人はさっぱりなんだかわからない。逆に聞いたら、もうほとんど分かっちゃうぞっていうところまで言ってるかもしれない。じゃあ行きましょう。曲を乗っけてですね、ダラダラと行きます。商人の財布から。ペルソナノングラータ。その意味は、招かれざる客。言えてない。入り口のドアを開けたとき、待合室に流れていた曲だ。近頃はこういうサービスをする委員が増えてきた。長い待ち時間を少しでも過ごしやすくし、同時に患者をリラックスさせるために BGM を流すのだ。なかなか気が利いていると思う。私の持ち主が通っているこの歯医者さんはどうやら凝り性であるらしく、時間帯によって選曲が違っている。午後1時から5時くらいまでの子供たちがよく来る時間帯には、子犬のワルツやトルコ行進曲などの軽い感じのクラシック音楽、みんなの歌が流れている時もある。そういえば、大人の間でもヒットした一円玉の旅ガラスという歌を、私と私の持ち主はこの待合室で覚えたのだった。午前中の主婦やお年寄りが多い時間帯には有線放送を流している。歌謡曲やポップスが入り混じって聞こえてくるので、歯医者の待合室というよりは美容院のような感じになってしまい、ちょっと面白い。夕方から夜にかけては勤め帰りのサラリーマンや OL が多くやってくるので、ぐっとモダンな感じの選曲となる。それで今はペルソナノングラータというわけだ。夕方6時を過ぎたところで待合室には私の持ち主の他に先客のいる気配はなかった。私の持ち主は靴を脱いでスリッパに履き替えると、私を開け診察券を取り出して窓口に出した。こんばんは、お願いします。顔を出した受付の女性に声をかけ、それからこう言った。ねえ、待合室にテレビを置いたんですね。私は親と思った。私は持ち主が愛用している小さなゴブラン織のバッグの中に入れられているので、周囲を見ることができないのだ。ええ、そうなの。受付さんの聞き慣れた明るい声が心地よく響いてきた。午前中に来る患者さんたちから置いてもらえないかって頼まれて。まあ、先生優しいですね。プロパーにもらったとかいう液晶テレビですもの。ただよ、ただ。診察室の方からゴホンという咳払いが聞こえてきて、受付さんと私の持ち主は一緒に吹き出した。でもどうしてここにテレビがいるのかしら。家に帰ればいくらでも見られるのに。すると受付さんは苦笑交じりに言った。ワイドショー見たいんですって。ほら、今あの事件で毎日大騒ぎしてるでしょ。受付さんの言うあの事件とは何のことなのか私にはすぐ分かった。私の持ち主にも分かったはずだ。彼女はぎくりとした。動揺が細い手首を通して伝わってきた。あの塚田って男が本当に奥さんを殺したのかどうか、お年寄りも奥さんたちも一緒になって毎日そのことばっかり喋ってるわ。みんな刑事や探偵になっちゃったみたい。本当面白いですね。気軽な口調でそう答えてはいるけれど、私の持ち主は決して面白がってなどいないはずだった。その理由を私だけは知っている。 彼女は誰にも話していないけれど、私は知っている。私は私の持ち主木田恵里子の財布です。私と恵里子さんの付き合いはまだ1年ぐらいのものだ。彼女が私を買ってくれたのは去年の秋のこと。3年間勤めた旅行代理店を辞めてささやかな退職金をもらった時のことだった。恵里子さんが私を買ったのは彼女のお母さんがこう言って勧めたからだった。あなたはこれから主婦になるんだから、使いやすいお財布一つ買ったら、多少見てくれが悪くても丈夫で小銭がたくさん入って取り出しやすいようなやつをね。ブランド物はもうよしなさいよ。それは誠に適切な助言だったと思う。素直な恵里子さんはお母さんの言葉に従って私を買ってくれた。財布というよりは大きなガマ口に札入れがくっついているような形の私を。そう、恵里子さんは結婚するために会社を辞めたのだった。お式は今年の11月の末の予定だから、あと2週間というところまで迫ってきている。花嫁修了と新生活のための準備にはいろいろとお金がかかるが、今までずっとそのお金を恵里子さんは私が出し入れしてきた。私は逐一それを見てきた。だから自信を持って断言するが、彼女はいい奥さんになると思う。恵里子さんの婚約者は高井信夫という人だ。恵里子さんよりも7歳年上の30歳。幸運なことにこの二人はお見合いで知り合ったのだけれど、いわゆる見合いしてから恋愛してるタイプで、二人きりでいる時などもうどうしようもないほど盛り上がっている。いいなぁと私は思う。恵里子さんのために。実用本位に作られている私のような財布には持ち主を見る目ができている。私にはなよなよ型の恵里子さんには真面目な男の人と結婚して早く家庭に入ることが一番幸せだと分かっていた。短い付き合いだけれどちゃんと分かる。高井さんは年下の恵里子さんのことがもう本当に可愛くて仕方がないみたいだ。30歳といったらそこそこ分別もあるはずだし、彼は頭の悪い人でもないのだけれど、案外こういう男の人ほど恵里子さんみたいな女性にはメロメロになってしまうものなのだろう。これでまた恵里子さんが彼女そっくりの可愛い赤ちゃんなど産んでごらんなさい。高江さんは家族愛の爆弾みたいな人になってしまうはずである。婚約から挙式まで1年以上の間が空いてしまったのは、高江さんが恐ろしく忙しい人でなかなかうまく時間が取れないからだった。11月末の挙式だって万が一大きな事件が起こったら、最悪の場合は花婿欠席のまま行われなければならないのかもしれない。彼としては、エリちゃんのために極力そんな事態にならないようにするつもりだろうが、こればかりは保証できない。なぜなら、高井さんは新聞記者なのだから。それも大きな新聞社の社会部の遊軍とかいうポストにいるらしい。どんなことをしているのか、私のような財布にはわからないけれど、とにかく多忙であることには間違いがない。彼の仕事ぶりを知るためには、彼の財布とコンタクトを取ってみるのが一番なのだけれど、今のところ私はそのチャンスに恵まれていないままだ。こうして優しい両親と忙しいけれど誠実な愛情を注いでくれる婚約者に囲まれて、恵里子さんは本当に幸せだった。だから私も幸せだった。だったという過去形を使わなければならないのはとても辛い。現在の恵里子さんは悩ませていること、ひょっとするとこの幸せを壊してしまうことにつながりかねない出来事が起こったのは昨年の暮れ12月15日のことだった。ただその小さな出来事がこれほど大きく膨らんでしまうなんて当時は全く考えもしなかったし、現実にそれが大事へと発展してきたのは今年の夏頃だったのだけれど、ともあれ話をまず12月15日の一件へと戻そう。闇の底を木枯らしが吹き抜けるとても寒い夜だった。その日、恵里子さんは自分で車を運転し、結婚して山梨県甲府市の郊外に住んでいる友達を訪ねた。彼女は恵里子さんとは子供の頃から仲の良かった友達で、間もなく赤ちゃんが生まれることになっていた。恵里子さんはお見舞い方々、お祝いの品を持っていったのだ。それは大きなゆりかごだった。そういう荷物があったから、恵里子さんは電車を使わず車を出したというわけだ。もともと彼女は車の運転に自信を持っている。万事人に任せきり頼りきりの恵里子さんがイニシアチブを取って行動するたった一つのことがドライビングだと言っていい。これにはいじらしい理由があった。恵里子さんはずっと以前からこう考えていたのだ。将来結婚してマイホームを構えるとしたら、やっぱり都内は無理だろう。 近郊のそれも駅から離れたところに住むことになるのかもしれない。だったら通勤する夫を送り迎えするためにも、買い物ややがて生まれてくる子供を学校へ通わせる時のことを考えても、車の運転は上手にできた方がいい。運と経験を積んで上手くなっておこうと。高井さんと婚約した直後、彼女は彼にこの考えを話し、さらに付け加えてこう言った。地方の支局へ転勤になることもあるんだし、その点でも車は絶対に不可欠でしょ。私、いい運転手にならなきゃね。これを聞いた高井さんは、別に永久ライセンスまで取らなくたっていいよ、などと笑っていたが、実は結構感動していたのではないかと私は察している。エリコさんは朝早くに東京を出て、昼前には友達の家に着いた。臨月を迎えている女性と結婚を控えた女性だ。積もる話はいろいろある。その友達のご主人もエリコさんのことはよく知っており、心安い人なので、最初から一泊させてもらう予定でエリコさんは出かけてきていた。実際話は弾みに弾んでしまい、3人で夜11時過ぎまで話し込んでいたのだった。ところがその時刻になって友達が急に産気づいてしまった。予定日より3週間近く早い。友達のご主人は急いで彼女を車に乗せ、かかりつけの産婦人科医院がある甲府市内まで夜道を走ることになった。そしてエリコさんは留守番をすることになってしまったのだった。過去にも何度か訪ねてきたことのある家だし、親しい友のことだ。エリコさんはこれといって臆することもなく、この深夜の留守番を引き受けた。病院に着いた友達のご主人やご主人から連絡を受けた彼らの両親などから電話がかかってくると、テキパキと対応し連絡役を務めた。初産の友達を心配しながらも、エリコさんの声は生まれてくる赤ちゃんのことを思ってか明るく弾んでいたように感じられる。彼女は自分の未来のことも思い合わせていたのだろう。そんな風にして深夜まで明かりをつけていたからだろうか、あの男がエリコさんが留守を守っている家を訪ねてきたのは。私はずっと彼女のハンドバッグの中にしまわれていたので、あの男の顔は見ていない。ただ玄関のチャイムが鳴り、友達夫婦のご両親でも駆けつけてきたのかと、急いで出て行くエリコさんの足音を聞いた。そしてあの男の声を耳にしたのだ。夜分申し訳ありません、とその声は言った。丁寧な口調でカツタツな感じの声だった。このすぐ近くでガス欠で立ち往生してるんです。東京から来たものなので、この辺のことは全く知らなくて困ってるんです。電話を貸してもらえませんか。エリコさんは用心深い女性だ。それにここは勝手を知らない町で、友達の留守を預かっている時のことである。ドアチェーンをかけたまま対応していたことだろう。当然はいどうぞお使いくださいなどと答えるはずもなかった。見ず知らずの人間を家にあげるわけにはいかない。エリコさんは賢く答えた。私は今この家の留守を預かっているものなので申し訳ないんですが、一存ではちょっとお貸しできないんです。ただこの家の方たちがもうすぐ帰ってきますから、もし何でしたらそれからもう一度おいでになってみてはいかがですか。自分は留守番だけどすぐ人が帰ってくる、一人ではないぞと念を押したというわけだ。もちろんこの男は本当に困っている旅行者であるのかもしれないが、そういう触れ込みで寄ってきた危険な企みを隠した男であるという可能性もあるからだ。すると男はあっさり引き下がった。そうですか、それじゃあ仕方ないですね。夜分ご迷惑をおかけしました。その時それだけのことだった。少しスリルはあったが、なんということはない。その後すぐ病院にいる友達のご主人から電話があった。まだ分娩室には入らないんですか。朝までかかりそうなんですか。大変ね。今やっと1時を過ぎたばっかりですよ、とエリコさんが言ったことを私は覚えている。つまりあの男が訪ねてきたのは午前1時頃だったということだ。赤ちゃんが生まれたのは翌朝の7時頃だった。連絡を受けたエリコさんは手を叩いて喜んだ。女の子だった。それからまたひとしきり電話が行き交い、8時頃に友達のお母さんがやってきた。エリコさんをねぎらうと、病院へ行ってやってくださいますか、顔を見てやって。もちろんエリコさんもそれは望むところだった。手荷物をまとめ車を出すことにした。病院に寄ったらそのまま東京に帰るのだ。 そして友達の家の前に止めておいた自分の車に近づいた時、エリコさんは後で問題になる証拠を拾った。あらとつぶやいて彼女が地面にかがみ込み何かを拾い上げたこと、それを手にしばらく考えてから辺りを見回し、夕べの人だわと言ったことを私は覚えている。つまりは電話を貸してくれと言ってきたあの男が何か落としていったのだろうと思ったのだ。結局エリコさんはその拾ったものをバッグの内ポケットの中に入れた。それはキャッシュカードのようなものだった。その時は多分どこかで交番に届けるつもりだったのだろう。ただ赤ちゃん誕生の騒ぎに紛れてケロリと忘れてしまったのだ。思い出したのは東京に帰ってしばらくしてから手帳を取り出そうとバッグの中を覗き込んだ時だった。
あら、これ持ってきちゃった。
彼女はびっくりしたようにつぶやいた。ちょっと首をかしげカードを取り出して裏表をよく見ている。カードの裏側には細かい文字がびっしりと並んでいた。
あ、これなら直接届けてあげてもいいわね。
彼女はそう言って今度はそれを私の中の小さな仕切りに入れた。それで私もやっとそれがどんなカードであるのかを知ることができた。それはどこかのクラブのメンバーズカードだった。バイキングクラブと書いてある。スポーツクラブか何かだろう。エリコさんのセリフから察して彼女はこのクラブを知っているのかもしれない。そしてそのカードの表側にはローマ字で持ち主の名前が刻印してあった。和彦塚田。その時はまだその名前の持つ意味をエリコさんも私も全く知らなかったのだ。それから数日後、買い物があって銀座へ出たエリコさんは4丁目の交差点から少し昭和通りの方へ歩き、やがて大きな新築のビルの中へと入っていった。そこは広々としたロビーで綺麗な音楽が流れていた。バッグから取り出した私を手にしてエリコさんはフロントに歩み寄ると、私の中の仕切りからあの拾ったカードを出し、そこにいた係の女性に差し出した。
これ落ちていたのを拾ったんですが。
係の女性は感謝の言葉を述べた。エリコさんはそれを途中で遮ってすぐにくるりときびすを返した。まだまだ買い物するものがたくさん残っていたし、カードを拾った時のいきさつがいきさつだ。エリコさんとしてはあまり関わりたくなかったのだろう。それきり彼女は忘れていた。カードのこともそこに刻印されていた名前のことも深夜に電話を借りに訪ねてきた男の顔も。夏がやってきてその男の顔と名前がテレビのワイドショー番組などで大々的に取り上げられるようになるまでは。塚田和彦。今日本中が彼のことを知りたがり彼のことを気にしている。歯医者の待合室でさえも彼の名前が聞かれるほどに。彼は愛人の森本のり子と共謀して保険金目当てにそれぞれの配偶者を含め4人の人間を殺したという疑いをかけられているのだった。
ねえエリコ、また無言電話があったよ。
歯医者さんから家に帰るとエリコさんのお母さんが声をかけてきた。かすかに心配そうな口調だった。
一体何かしらね、心当たり本当にないの？
エリコさんは元気なく答えた。
ないわ、きっといたずらよ。今の電話機はデタラメにかけた電話番号でも記憶したりするんでしょ。だから何度も続けてかけられるんだと思う。
そうかしらね。お母さんは考え込んでいるようだ。
そんなもんでしょうね。歯の方はあとどのくらいかかりそう？
まだまだみたい。先生は親知らずも抜いてしまいましょうって言ってるわ。
結婚する前に虫歯がないかどうか調べて、もしあったらちゃんと治療しておきなさいと勧めたのはお母さんだった。赤ちゃんができると歯が弱るからね。気が早いのねと笑ったエリコさんだが、すぐに歯医者さんに通い始めた。私はエリコさんのこういう素直なところが好きだ。
なんだか元気がないわね。どうしたの？
お母さんに尋ねられてエリコさんはちょっと笑った。
歯医者さんで歯を削られた後で元気な人なんていないでしょ。
あら、だけど中にはあのキーンっていう音が好きな人もいるんだよ。
エリコさんはコートを脱ぐと私の入ったバッグと一緒にリビングにあるコートハンガーにかけた。お茶を一杯飲み、それから一緒に夕食の支度にかかりながらエリコさんとお母さんはいろいろ話をした。 料理の味付けのこと、これから買い揃えなければならないもののこと、当日のお天気の見込みのこと。
本当に新婚旅行はなしでいいの？
高井さんとエリコさんは新婚旅行には行かずに年末年始の休みを利用して高井さんの故郷の福岡へ行くことになっている。エリコさんはうなずいた。これいいのっつってたのは高井さんだった。
高井さんどこへ転勤になるかわからない人でしょ。今のうちはなるべく両方の両親と頻繁に行き来したいって。
あ、合ってんのか。うちにもよく顔を出してくれるしねとお母さんも嬉しそうに言った。いっそのことお婿さんに来てくれないかね。
これは本音だろう。エリコさんは一人娘なのだ。
二人は賑やかに話し合いながら食事を作った。やがてエリコさんのお父さんが帰ってきて、夕食を始めてからも楽しそうな会話は途切れずに続いた。エリコさんの内心の憂鬱を知っている私は、彼女の声のトーンが少し高すぎてちょっと無理をしているような気がしてならなかったのけ、ならなかったけれど、考えてみてもどうしようもない。
私には何もできないのだ。
夕方のニュースの中で塚田和彦の名前が出てきたとき、エリコさんはハッとしたようだった。
連日お伝えしている保険金交換殺人疑惑につきまして。
なんだまたこの話かとお父さんが言った。
うちの事務所でも女の子たちやパートのおばさんたちが寄ると触るとこの話題で騒いでるぞ。
ひどい話だもの。お母さんが少し険しい声を出した。
どうして警察は早く逮捕しないのかしらね。こんな連中を放っておいていいわけないじゃないの。
エリコさんが小さく言った。
証拠がないのよ。
あら、証拠ならあるでしょ。この間ナンバープレートが見つかったとか言って騒いでたじゃないの。
エリコさんのお母さんが言うナンバープレートの件というのは、四つ目の死体に絡んだことだ。ホステスの葛西美智子
の死体が発見された雑木林の近くで不審な車が数回目撃されているのだが、その車が塚田和彦の愛車とよく似ているのにナンバーは違っていたという件だ。目撃されたナンバーは別の車から外され盗まれたもので、和彦のものではないのだった。ところが問題のそのナンバープレートが10月の末、和彦の故郷の山中から発見された。警察の追及についに和彦は自分がそれをそこに埋めたことを告白したが、その理由についてはこう語っている。
10月の中頃でしたか、雑木林で目撃された車のことが話題になっているとき、僕の家のガレージに誰かがあのナンバープレートを捨てていったんです。
本当です。その時すぐに警察に届け出ればよかったんだけれど、絶対に信じてもらえないと思ってこっそり埋めて隠すことにしたんです。
信じてください。僕は無実だ。誰かにはめられて妻を殺された上に罪をなすりつけられそうになっているんですよ。
発見されたナンバープレートにははっきりと識別できる指紋は残されていなかったと警察は発表している。このため塚田和彦も森本範子も重要参考人として厳しい取り調べを受けてはいるものの、まだ逮捕はされていないのだった。
でもマスコミも世間も誰一人彼らの言葉を信じていない。二人が共謀して4人を殺したのだと信じている。いや、そう期待している。
何でもいいから早く逮捕しちゃって、それからゆっくり調べればいいじゃないの。
ちゃんとした常識人であるエリコさんのお母さんでさえこんなセリフを吐いているのだ。みんな塚田和彦と森本範子を殺人犯だと決めてかかっている。
確かに二人には疑わしい点が多い。私もそう思う。でも二人がこれほどに世間に憎まれている大きな原因は、彼らに人間的な魅力がないからだろう。塚田は風采のいいスマートな男だし金持ちでもある。のりこは若いし美人だ。でも何かが欠けているという感じがして仕方がない。彼らがそれぞれ結婚していながら浮気をしていたことをあっけらかんと認めていることも、率直であるというよりはずうずうしいという印象を与えているようだ。
でもどれほどずうずうしく、どれほど好ましくない人間であっても、だからそれで殺人をしただろうと決めつけることはできない。絶対に今世間はそれを忘れてしまっている。だからエリコさんは苦しんでいるのだ。
一連の殺人がもし本当に和彦とのりこの企んだことなのだとしたら、四つの殺人のうちどれか一つでも彼ら二人にアリバイが成立し、二人のどちらもその殺人を犯すことができなかったということが証拠立てられたら、事件は根こそぎひっくり返ることになる。どれほど無責任な人でも、その時だけ誰かを雇ったのさなどとは言えない。そう、だから問題なのだ。すべての発端となった森本隆一殺しが起こったのは昨年の12月15日深夜、午後11時から午前2時までの間に彼は東京で殺されている。塚田和彦のアリバイが確認されていないので、彼がそれをやったのだと思われている。だけどちょうどその同じ日の夜、深夜1時頃に甲府市の郊外にある友達の留守宅を預かっていたエリコさんを電話を貸してくれと言って訪ねてきたのは塚田和彦だったのだ。彼自身はそれを忘れてしまっているようだけれど、週刊誌で彼の写真を見たとき、エリコさんはすぐにそれを思い出した。顔も彼が落としていったメンバーズカードのことも。でもその時にはもう手遅れだったのだ。こういう三面記事的な事件にあまり興味を持たないエリコさんは、塚田とのりこの事件のことを今年の夏の終わり頃になってやっと知った。その時にはもう世論は二人を犯人とする方向へ固まってしまっていた。誰も彼もがそう言っている。叫んでいる。信じている。エリコさんは塚田和彦のアリバイを証明してあげられる。甲府にいた彼に東京の森本隆一を殺せたはずがない。時間的に言って絶対に無理だ。でも今になってそれを言い出せば、どんな騒ぎに巻き込まれるかということも十分承知している。マスコミに追われ追及され責められ、世間の人たちにも好奇の目で見られることだろう。しかもエリコさんはこれから新聞記者である高井さんと結婚しようとしているのだ。大手の新聞社ではこの保険金殺人疑惑についての報道をずっと差し控えてきたのだけれど、ナンバープレートが出た時点で塚田と則子をめぐる疑惑の数々について一斉に取り上げ始めた。高井さん自身今特別取材班の一員となっている。その中でどうしたらエリコさんが発言できる。今塚田と則子を断罪することで沸き立っている世間にとっては、エリコさんこそがペルソナノングラータ、招かれざる客なのだ。翌朝目を覚ますと、エリコさんは右のほっぺたが腫れ上がってしまっていた。虫歯の方は大したことがなくて、もうすぐ治療も終わる。腫れたのは生えかけの親知らずだった。歯医者さんが以前から気にしていたものだ。夜中から痛み始めてしまい、おかげでエリコさんはほとんど眠ることができなかったようだ。悪いことに深夜の2時頃にまた無言電話がかかり、それでまた苛立ったりして、エリコさんには辛い一夜だった。朝になると取るものもとりあえず、エリコさんは歯医者さんに走った。腫れが引かないうちは抜くことができないと言われて、泣きそうな声を出した。お月の時もこんな顔だったらウェディングドレスが着られない。お医者さんは笑った。大丈夫、あと2週間でしょ。それまでには治りますよ。でも昨夜みたいに一睡もできないと困るんです。これから予定がいろいろあってすごく忙しいし。ちょっと深夜してから歯医者さんは言った。じゃあ特別な痛み止めをあげましょう。ただしこの薬はすごく強力なんで、飲むとすぐ眠くなるんです。睡眠薬と同じですからね。気をつけて服用してください。家に帰るとお母さんが心配顔で待っていた。
よくまあ丸く腫れたものね。どうしよう、今日区役所に行くつもりだったの。
戸籍謄本を取りに行くのである。婚姻届を提出するとき一緒に添えるのだ。
それぐらいならお母さんが言ってあげるわよ。エリコは寝てなさい。このところずっと忙しかったから疲れてもいるのよ。
エリコさんは部屋に引っ込み、お母さんは出かけていった。私はいつものバッグに入れられたまま定位置のハンガーからぶら下がっていた。3時頃エリコさんは一度起き上がり、冷蔵庫を開け閉めした。何か飲み物を取ったのだろう。ついでにテレビもつけた。ちょうどワイドショーが始まったところだった。やはり塚田和彦のことが気になっているのだ。エリコさんは時々チャンネルを切り替えながら彼の事件の話題を追いかけて見ている。現在のところ状況に変化はない。疑いはますます濃厚で彼は追い詰められている。森本のり子の方も連日の事情聴取に疲れ切っているらしい。
やはり犯罪は引き合わないということですな。
司会者の一人が教訓めいた口調でそう言った。 次々に登場する二人の昔の友達、近所の人たち、会社の同僚、親戚、みんな二人にとって不利な感じのことばかり言っている。森本隆一が殺された夜、のり子と一緒にいたという彼女の友達は、最初のうちは彼女をかばうような発言をしていたらしいのに、今ではすっかり寝返って、私、彼女のアリバイ作りに利用されたんです、などと言っているという始末だ。一人だけ和彦の味方になっているのはレストランジュヌビエーブの共同経営者である畑中氏だった。彼はもごもごと歯切れの悪い話し方をする中年男性だけれど、レポーターの失礼な態度にも腹を立てる様子もなく淡々としていた。
塚田は非常に頭のいい人間ですと彼は言う。私は最初彼をサブマネージャーとして雇ったんですが、店の経営について実に適切な手を打ってくれるし、感覚もいい。ジュヌビエーブがここまで大きくなったのは彼の功績です。資本出資していない彼を共同経営者にしたのも、彼ほどの人材をよそに取られたくなかったからですよ。
畑中氏が資金力のない塚田和彦を共同経営者にしていることにも世間の疑いの目は向けられていた。いわく彼は塚田に何か弱みを握られているのではないか、あるいは騙されているのではないか、彼と塚田とはおかしな関係にあるのではないか。塚田は女性関係が派手な男でしたし、私はのり子さんの存在を知っていましたから、彼が早苗さんと結婚するときには正直言って不安でした。しかしだからといって塚田が早苗さんを殺すわけはないし、万が一彼がそんな大それたことをやるとしたら、こんなすぐにも疑われるようなやり方はしませんよ。とても頭の切れる男なんだから。これほどたくさん疑惑の種が出てくるということ自体、塚田の潔白を証明しているようなものだ。じゃあ誰が犯人だと思うんですかというレポーターの質問に畑中氏は答えた。
わかりません。塚田の主張しているように、彼に恨みを持っている人間が彼を陥れようとしているのかもしれません。するとレポーターは言った。
塚田がそれほど人に恨まれるような悪辣な人間なんだったら、殺人だってしかねないでしょう。
畑中氏は呆れたように言った。そういうのを循環論法と呼ぶんじゃないですか。
嫌に彼をかばうんですね。ひょっとしたらあなたも今度の件に一枚噛んでるんじゃないですか。
あまりの無礼な質問に畑中氏は返事をしなかった。画面がスタジオに切り替わったのか、女性司会者の声が聞こえた。
畑中共犯説というのは考えてもみませんでした。新鮮ですね。
もうエスカレートする一方だ。エリコさんはここでテレビのスイッチを切った。彼女が毎日すがるような思いで待っているのは、他の誰かが現れて塚田和彦の潔白を立証してくれることなのだ。エリコさんだって彼のアリバイについて口をつぐんでいることで、どれほどにか心が病んでいるのだ。
私にはそれがよくわかる。
もしも私が口を聞くことができるのなら、留め金を鳴らしてまくし立ててあげるのに。私は彼が落としたメンバーズカードを持っていたことがあるのだもの。
ちょうどその時電話が鳴った。エリコさんはすぐに出た。
もしもし。
おや、また無言電話であるようだ。エリコさんは黙って受話器を置いてしまった。それから言った。
あら、お帰りなさい。どうしたの、そんな顔して。
お母さんが帰ってきたのだ。足音も立てずひっそりと。
どうしたのだろう。
エリコちゃんとお母さんは言った。あなた、三上幸男という人を知ってる。
三上幸男、知らないわ。誰。
ぐっと唾を飲み込むような音をさせてからお母さんは言った。
戸籍上では今年の春にあなたその人と結婚してることになってるのよ。
それから数日間、エリコさんの世界は激震に見舞われた。まるで頭の上に空が落ちてきたようなものだ。一番落ち着いていたのは高井さんだった。
こういう事件はさほど珍しくはないんですよ。
冷静な声で激高するエリコさんの両親と困惑する自分の両親、福岡からすっ飛んできた、と唖然している仲人に説明をしてくれた。
知らないうちに勝手に婚姻届を出されて赤の他人と結婚したことにされていたという例は今までにもあるんです。もちろんとんでもない災難ですが、大丈夫、ちゃんと訂正することはできます。
勝手に婚姻届を出すなんてもちろん法に触れることだ。
所轄の警察署から刑事が二人やってきて、いろいろと聞き込んでいった。三上幸男が誰であるかを突き止めてくれたのも彼らだった。さすがは本職だ。
お嬢さんが勤めておられた旅行代理店の客だったようですね。記憶にありませんか？何度かツアーのパンフレットをもらいに来たりしていたようですが、他の窓口係の女性が覚えていましたよ。
三上幸男は26歳。婚姻届に記載されている住所には現在は住んでいない。行方不明なのだ。本籍地には両親がいるが、もう 2,3 年音信不通だという。
ちゃんとした職にもつかないで、そのくせ大ボラばかり吹いていたようですな。思い込みの強い、まあ一種のパラノイアなんでしょう。
故郷でも高校時代に一度交際を断った女の子に切り出しナイフで切りつけて軽い怪我を負わせています。
エリコさんは掛け値なしに美人だし、代理店の窓口にいてもよくデートの誘いを受けたりしていたから、三上幸男が彼女を見初めていたとしても不思議はないと思う。だけどそこから勝手に妄想を膨らませて婚姻届まで出してしまうというのは異常だ。
エリコさんはここ数ヶ月の間続いている無言電話のことも話した。刑事はうーんとうなった。
ひょっとするとそれも三上の仕業かもしれませんね。我々の方でもお嬢さんの身辺を警護するようにしましょう。
これで一安心と思ったが、高井さんは油断しなかった。こういう場合の警察の警護はそれほど当たりにならないよ。一人で出歩かないようにね。
一番肝心な人である彼が終始優しく理性的に行動してくれたので、私は本当に安心した。皆が皆、高井さんのように考えているとは限らないからだ。
エリコさんの両親はもちろん娘を信用しているけれど、それでもやっぱり一抹の不安があるのだろう。二人とも常識人だからこそ、勝手に婚姻届を出されたなどという事実を認めがたいのだ、認めにくいのだ。その気持ちはわからないでもない。
なあエリコ、お前本当にその三上って男とは何でもなかったんだろうね。
そう問われて、さすがのエリコさんもカッとなったようだった。
私を信じてくれないの？
信じてるわよ、信じてるけど、
三上って男は頭がどうかしてるのよ。
本当にそうなんだろうね。
これだもの、高井さんの両親だって心の底ではどう考えてるか分かったものじゃない。早く挙式の日が来てくれないかと、私はそれだけを願っていた。
お式の当日は好天に恵まれた。空気がくっきり冷たく澄んだ晩秋の朝だ。
花嫁のエリコさんは支度のために家族よりも早く家を出る。ハンドバッグに入れられ、タクシーに乗り込んだ彼女の膝の上に置かれて、私は彼女と共に行動できることを喜んでいた。
結婚式場についてタクシーを降りるとき、私を開けてお金を払うエリコさんに運転手さんが声をかけた。
今日ご結婚なさるんですか？
はい。
そう、いい日和ですね、お幸せに。
なんていい運転手さんかしらと私は思った。エリコさんもありがとうと答え、車から離れて歩き出しながら小さく鼻歌を歌い始めた。でも次の瞬間、素早い足音が近づいてきたかと思うと、エリコさんの体が大きく揺れ、それからぐっとこわばった。聞き慣れない男の声を私は聞いた。
ずっと待ってたんだよ、ダメじゃないか、俺から逃げちゃ。
すぐに私には分かった、三上幸男だ。
あなた、三上さんね。
震える声でエリコさんは言った。相手は笑った。
今さら何言ってるんだよ、俺の顔忘れたの？俺は君の夫じゃないか。
快活そうな声なのに、ほんの少しトーンが外れているような気がする。調律の狂ったピアノが奏でる結婚行進曲だ。
こっちへ来いよ、二人で遠いところへ行こう、逃げ出すんだ。
逃げ出す？
そうさ、君の頭の固い親が俺たちの仲を裂こうとしてるんだ。しかも他の奴と結婚させようとしてさ。早く逃げよう。
三上はエリコさんを捕まえて引きずるようにして歩き出した。エリコさんが声も立てられずにいるのはきっと何かで脅かされているからだ。
ねえ、そのナイフをしまってくれない？怖いわ。
やっぱりそうだ、ナイフですって。ダメだよ、これをしまったら君の親の手先がやってきて俺から君を奪っていっちゃうじゃないか。俺はずっと君を見張ってたんだ。気がつかなかったのかよ、見張って君と一緒に逃げ出す計画を立ててたんだ。
ひょっとすると盗んできたものなのかもしれないが、三上は車を用意していた。私には見えないけれど、エリコさんがその車に乗せられる気配を感じた。シートを倒そうとはする。どうしよう、きっとツードアの車でエリコさんは出口のない後部座席に押し込められちゃったのかもしれない。車が走り出した時、エリコさんは突然大声を上げて助けを求めた。そばを誰かが通りかかったのかもしれない。でもそれは逆効果だった。車はすごい勢いでつんのめるようにして走り出し、三上の猫なで声が聞こえてきた。
騒いだって無駄だよ、君は俺と遠いところへ行くんだからね。
この男は完全に狂っているのだ。エリコさんには逃れる術もない。車は走り続け、叫び疲れたエリコさんが泣き始めても一向にスピードを緩めなかった。
三上はカーラジオをつけた。流れてきたロックに合わせて時々乾いた笑い声を上げた。
どれぐらい時間が経ったのか私にはわからない。エリコさんは私を入れたバッグをしっかりと握りしめていた。まるでそれが命綱であるかのように。
ねえ、どこへ行くの？
かすれた声でそう尋ねた。三上はただへっへというような声を立ててただけだった。
逃げたりしないから私を助手席に座らせてくれない？ここ狭いの。
ダメだ、急に怒ったような声を出して三上は怒鳴った。エリコさんは縮み上がった。そうやって俺を騙して俺から逃げようとったで無駄だからだ。
この男はエリコさんと無理心中するつもりなのかもしれない。そう思うと私は口金がガタガタ鳴りそうだった。狂った心の半分で彼はエリコさんと相思相愛の仲だと思い込んでおり、正気の半分ではそれは嘘だと分かっている。だからエリコさんを強引に自分のものにして他の誰にも渡さないためには殺すしかない。
どうしよう、どうしたらいい。
エリコさんはまた泣き始め、涙を拭くためにバッグを開けた。私は彼女の蒼白な顔を見た。そしてハンカチを探る彼女の手が私のすぐ隣に入っている小さな紙袋に触れた時、ピクリとしたのを感じた。その時私にも分かった、彼女の考えていることが。やがてエリコさんはポツリポツリと三上に話しかけ始めた。ここはどの辺とか、海が見たいわとか、少しずつ打ち解けた様子を作って怯えを隠して。最初のうち三上はあまり返事をしなかった。でもエリコさんの柔らかな声に彼女に執着している狂気の部分が飼いならされ始めると答えてくるようになった。エリコ、窓を開けろよ、風を入れよ、なんてまるで恋人気取りだ。また鼻歌も歌い出した。やがてエリコさんに呼びかけた。
エリコさんは呼びかけた。私、喉が渇いたわ。
三上の鼻歌がちょっと途切れた。
何か飲みたいな。自動販売機でいいから買ってくれない？車から降りなくなって買えるでしょ？
逃げたりしないな。
しないわ。
少し走ってから三上は車を止めた。エリコさんは身構えて座り、彼が戻ってくるのを待っている。三上はすぐに帰ってきた。
ソラ、ジュースがいい？それともコーヒー？ジュースをちょうだい。
車はまた走り出した。エリコさんが缶ジュースのプルトップを引く音が聞こえた。三上も缶コーヒーを開けたのか同じような音が続いた。車はまた走り出した。エリコさんはジュースを飲んでいるようだ。そして用心深く体をよじり、三上の目を逃れながら彼女の右手がバッグの中に滑り込んでくると、さっきの紙袋に触れその中身を取り出し始めた。
その調子、頑張れエリコさん。
紙袋にはエリコさんのかかっているあの歯医者さんの名前がすってある。そう、彼がくれた強い痛み止めが入っているのだ。親知らずが腫れて辛かったあの日、飲み残した錠剤がバッグの中に入れたままになっていたのだった。エリコさんはその錠剤を缶ジュースの中に落とし込んだ。
しばらくは何も起こらなかった。多分ジュースを飲むふりをしながら錠剤が溶けるのを待っているのだろう。やがて三上に声をかけた。
ねえ、缶コーヒーも飲みたいな。取り替えてくれない？
車がちょっとブレた。三上は驚いたのだ。
あ、なんだって？あなたのコーヒーを飲ませて。こっちのあげるから。
このバカ男、早く言われた通りにしなさいよ。その時の三上の顔を私は見てみたかった。にやついていたか、それとも多少は残っている正気の部分がエリコさんの言葉をいぶかっていたか。とにかく彼は缶コーヒーを渡し、ジュースを受け取ったようだ。ありがとうとエリコさんは言った。
そっちのジュースも飲んでみて。美味しいけど少し甘いみたい。
三上はその言葉に従ったようだ。車の聞き始めたことは車の揺れの変化で分かった。ふらふら頭を振り、お尻を振る。
エリコ、これおかしい。
途切れ途切れの眠たげな声が聞こえたとき、エリコさんがぐいと乗り出す気配がした。三上がどさりと横ざまに倒れる音が聞こえた。エリコさんが切れ切りに悲鳴を上げながら懸命に足で蹴り、シートを乗り越えて運転席へ移っていく光景を持って私は声援した。激しい揺れ、対向車のクラクション、バウンド、そしてエリコさんがキャッと叫び、気がついたら車は止まっていた。
エリコさん、旦那さんや子供のためにと運転上手になっていてよかったね。
エリコさんは眠っている。ここは静かな病室だ。個室だけれど、周囲には高井さんや彼のご両親、エリコさんのお母さんがいる。私はエリコさんの枕元にいる。まだバッグに入ったままなので、皆の声しか聞くことができないが、話の様子ではエリコさんの怪我も大したことはないようだ。
とにかく無事でよかった。
これはエリコさんのお母さんだ。
主人が今刑事さんたちと話をしてます。三上の方はシートに倒れて寝ていたから怪我もないようですよ。
ちょうどそこへその刑事さんが顔を出したようだ。お母さんが呼ばれて廊下へ出て行った。それを待っていたかのように高井さんの母親が言った。
結婚式場の前からさらっていくなんて普通の人間のすることじゃないね。
全くです、と高井さんが言った。低い静かな声だった。
信夫、私の言っている意味が分かってるの？
どういうことです？
母さん、よしなさい。よしませんよ。あなた、このお話考え直した方がいいんじゃない？
母さん、
だってそうじゃないの。普通の人間がここまでのことをしやしませんよ。エリコさん、あの三上って男と分けありだったのよ。そうでなきゃあの男がここまで思い切ったことをするわけないでしょ。
三上は頭がおかしいんですよ。
おかしくなったのは誰のせいかしら。
口論をしながら高井さんの両親は美容室を出て行った。あたりは静かになった。でもやがて私は小さなすり泣きを聞いた。エリコさんだ。
もう起きてたのか、
と高井さんは言った。
聞いてたんだね。
エリコさんは黙っていたが、絹ずれの音がした。うなずいて布団をかぶってしまったのかもしれない。
お袋も本気で言ってるわけじゃないんだ。今は取りのぼせているから。
高井さんは穏やかな声で言った。それに僕はあんな話に取り合ってはいないよ。君が無事で本当によかった。
いやいやあってエリコさんの涙声が聞こえた。私を信じてくれる？
もちろんさ。
普通に考えたらお母様の言うことの方が筋が通ってるかもしれないわ。私、疑われて仕方がないかもしれないわ。
そうかな。でも僕は君という人をよく知ってるからね。それから小一時間ばかりエリコさんはずっと泣いていた。なぜ泣いているのか私は分かったような気がしたから。だから彼女が泣き止んでしっかりとした声で高井さんにこう言い始めた時も驚きはしなかった。
自分の身に降りかかってみて初めて本当に分かることもあるのね。
何のこと？
あのね、私あなたにお話があるの。
私たち二人のことじゃないけれど、同じくらい大切なこと、一人の、ひょっとすると二人の人の濡れ衣を晴らすことになるのかもしれないことなの。
そしてエリコさんは塚田和彦のアリバイについて話し始めた。高江さんは慎重で、まず彼女の言葉を裏付ける事実を探した。バイキングクラブのフロントの女性はカードを届けたエリコさんのことを覚えていた。顔をはっきり覚えていたのではなかったのだけれど、
とても綺麗な若いお嬢さんがいかにも主婦という感じの形のお財布を持っていらして、そこからカードを出されたので印象に残っていたんです。
そうだったんですって。私は私を誇りに思う。まもなくエリコさんは大変な嵐の渦中に巻き込まれることになるだろう。でも大丈夫、高井さんがついているし、私も一緒にいるから。
ペルソナノングラータ、彼女は招かれざる客となる。だけど私はエリコさんが大好きだから、彼女がどこへ行ってもずっとついていくだろう。
以上、これで証人の財布終わりで、次回は部下の財布をやって、部下の財布の次が犯人の財布。そろそろ終わります。残り3分の1。はい、というわけで、この辺で終わりにしようかなというふうに思います。で、ジータレス読み452-453なんですけども、全然知らなかった。自分一番初めに流してたやつ、そういう、これなんて読むのこれ、全然わかんない。流してたじゃないですかって書いてあるんだけど、あ、自分ね、ちょっと全然知らないところから、ちょっとね、そのファイルを渡されて、それをかけたっていうのがあって、で自分がもらった時にね、かけた時に気に入ったもんだから、かけたんですけど、全然なんていうのかな、曲名とか全く、知りませんでした。はい、だからこれはなんて読むのこれ、うん、プログレッシブバロックっていう風に書いてあったのはそうやってあるんだけど、うん、曲名ね、一番初めに書けたやつね、それ以外は知りませんでした。はい、すいません。で、454番ただいまバーンパタリって書いたんですけど、まあ元気はないです。はい、今日っていうかもうね、毎日5時間残業、6時間残業ってなって、で帰ってきて、これをやって、また4時間5時間ぐらい睡眠をとって、また、体感温度40度ぐらいの中にずっといる、仕事に就くっていうね、しかも頭も使わないといけないし、体も使わないといけないと、死ぬ、はい、死にはしないけど、ほんと水分取りすぎっていうぐらい取ってるね、水分ね。前にもこういう話したような気がするわ、こういう時期に。4リッターぐらい、4、5リッター水飲んでますよ、みたいな。うん、で、455。あと30分何するんですかと。何もしません。なんで1時確定なのかよ、もう。きついです。はい。うん、まあ、あまりのね、もう、疲れちゃって。もう、今読んだので、もう、なんか、口はあんまり、いつもあんまり開けてないけど、いつも以上に開けてないから、多分スラスラ読めたような気がする。なんか、はっきり、はきはき喋ってねえもん、なんか。うん。で、456、いいタイミングで来たね。ゲスト、どう?って書いたんだけど、何?プロデューサー?はい、もう疲れたよ。で、457、来週から夏休みだよね、あとちょっと頑張ろうよと。頑張るよ、頑張る。
自分は今週土曜日も仕事です。
はい、本当によ、どうなっちゃってんだよ本当に。今日はもうどうでもいい話してもいいんだったらするけど、もうどうでもいい話、もうただお前の話じゃんっていうぐらいどうでもいい話。今日はね、てかうちの会社やっぱおかしいよ。おかしいのかな、でもこういうもんなのかな、ちっちゃい会社っつうのは。あんまりでかくねえ会社っつうのは。2年目が普通に社長相手とかにさなんだろう、あ、違うわ、一番初めは昨日なんだ、ちょっとプロジェクトみたいなやつの、プロジェクトじゃないな、そんな大きなことじゃないか、まあちょっとしたことの、会議の、議長が自分っていうねで他にメンバーが部長と課長しかいないっていう、なんだこれって、俺3年目だぞおいって。普通課長とか部長がお前そういうとこについて、お前なんだこれやっていう。で自分が進行していって話を進めなきゃいけないっていう、なぜ俺を議長にしたんだお前らっていう。でそれの報告を社長とかにするんだけど、社長とか常務とかなんかもっとその上方のね、人たちにするのをの報告書も自分で作んなきゃいけないって、なんだそれやって、しかも1日でっていうのをやってますよ。はい、それなのに他の業務もやって、かつ自分は新人教育もしなきゃいけないから、新人教育もしながらですねやってるというような形の毎日です最近。ほんと何でもかんでも俺に仕事押し付けやがって、ちくしょうっていう。はい、愚痴でした、終わりまーすね、ジータ458番、俺も今日は疲れた、1942の回を全部聞いたって書いたんですけど聞いたね、あれは13時間ぐらいやってたはずです。13時間も聞いたら疲れるよ、ずっと俺の声聞いてんだもん。まあずっと俺の声じゃないですけどね、ゲストがわーっと来ましたんで、ゲストさんの声も当然わーわー入ってるから、なんとか13時間耐えたっていう感じなのか、聞けたっていうのもあるかもしれないですけど、自分の声だけで13時間だったら聞けないだろうね多分ね、寝ちゃうと思うよ。で459番、いいタイミングで来たね、ゲストドゥに対してなんですけど、スカイプがラメっても知らないぞって書いたんですけど、スカイプがラメるってどういうことなんですかね、ラメってどういうことなんだろうね、キラキラなんですかね。で460番、みんなはそれが聞きたいんだって書いてあるけど、それ聞きたくないと思うよ別にだって普通の愚痴だぜ、飲み屋のおっさんだぜこれじゃ。で461、漏れの前の会社5人だったって書いてあるんですけど、5人でもね、精鋭部隊って感じだったら全然問題ないですよね、で、462番、とりあえずスカイプ立ち上げたけどどうすりゃいいんですかと、来る気満々ですかマジで、本当ですか、俺が元気な時に来る場合だったらまだいいんですけど、ていうかあとなんだ、まあこんな状態でも例えばその今日が金曜日、金曜日つっても今週の場合は金曜日、土曜日は普通に自分出勤だから金曜日にはできないと思うんですけど、まあそういう時とかそのなんだ次の日が休みとかね、そういう時だったらこんな状態でも来てもらってもね、まあまだ大丈夫かなっていうのはあるけど、今日はねもう明日また普通に仕事ですからね、で463番、会長、社長、専務、常務、監査役、本部長、部長、次長、課長、イサム君君には期待しとるよと。期待してないんだあれは、押し付けてんだあれは、困ったもんだよ本当によ人が少ねえとこだからそういう風になるんだよね本当ね、一部の人間がすげえ忙しくなるような状態、分散させなきゃ。で464、新人が完成したら全部仕事任せましょう、全部仕事無理だわ、そうまだね、だってで1年じゃ無理だと思うんだ、完成
完成ってねえ、だって自分ですら当然ですけど、まだ3年目のペーペーですから、完成なんてほど遠いですよ。ていうか完成はないですけどね、ほど遠い状態なのにもかかわらずですね、新人の方っていうのはですね、なんだ、まあその新人さんの方はどこまで、グググって伸びていくのかわかんないですけど、わかりません。はい。で、465番さん、20分ならどうにかなるでしょうと。さっき455番さんですか、これ。あと30分何するんですかって書いた方だと思うんですけど、で、だいたいまあそこからですね、まあ10分経ってないですけども、6分ぐらい経ったということで、残り20分ならっていう形で、ほとんどトータル30分です。はい。で、466番、最近の若者らしく、切れてみたらどう？あ、若者じゃん、って書いたんですけど、やめるわ。てか、切れてみたらどうって、そんなね、切れないよ。よほどでしょ、切れるって。ねえ、最近の若者らしくって、それを言ってる466番さんの方が若者じゃなっていう感じですよ。若者イコール切れるっていうね。仕事して切れてたらね、まあそのなんつの、まあいろいろあることはあるだろうけどさ、それをいちいち口、ね、切れてたら、こいつやべえってなるもん。誰も近寄らなくなっちゃうよね、そんな。で、467、新人、社内ニート、定時帰宅、イサム、徹夜って書いてあるんですけど、違う。つか社内ニートってなんだよ。初めて聞いたけど、社内で何ですかこれは。なんだ、なんかあんのかな。社内ニートって俺笑うな。あれ、あれ切れた。ちょっと待ってよ。どうしてこんなに間が空いたの？この大きな間は何だったのでしょう。配信がされてるのかどうかもわからない。でも音は鳴ってる。音一旦止まったのがまた鳴ってるな。でも Wii アンプなのかな。わかんねえな、これ。初めてだな。うん？あ、これ。何が落ちた？これ大丈夫かな？おかしいな。めちゃめちゃ重いな。